刻は5時39分です。5時台柴田調査隊のコーナー行きましょうかね。今日の調査隊、先日東京芸術大学の学生さんが柴田市内のある場所を訪れていた話題ご紹介します。なぜ柴田市を訪れていたのかなど、東京芸術大学大学院音楽研究科で音楽文化学を専攻し、音楽音響創造分野を学ぶ田中勝さんにお話を伺っていますのでお聞きください。
まず田中さんは大学院の方でどういった勉強をされてるわけですか？
はい、ですね、音響ですとか音楽の勉強をしておりまして、音に対してさまざまな観点から分析や研究をしていく、そういった学科での勉強をしております。
今回柴田を訪れた理由、端的にお伺いしたいんですが。
はい、柴田のうちの蔵ダムでの制作とレコーディングを行うために伺いました。
なぜにダムなのかというのは。
はい、実は私ダムが大好きで、まあ、ダムマニアとして全国さまざまなダムを巡っているんですけれども、その中で、まあ、ダムが好きな気持ちというのと、自分が専門とする音楽と音響を、まあ、掛け合わせたことができないかと思いまして、今回、ダムでの制作を行うに至りました。
今までダムを奏でるコンサートとして、まあ、去年1回休みましたけど、ほぼ毎年秋に行われていましたけども、田中さんはじめ、東京芸術大学の皆さんは2年前、あれ初めての参加でしたかね？
はい、そうですね、初めてでした。
まずその2年前のことなんですけど、田中さん自身、まあ、ほぼぶつけ本番的にコンサートを迎えたかと思うんですが、実際演奏された時の感想というのは？
そうですね、やはりうちの蔵ダムの中の響きすごく特殊なので、東京の方でさまざまシミュレーションを行いながら練習をしていたので、はい、まあ、ある程度、うまくいくかなと思っていたんですけれども、実際に、ダムの中で演奏するとやはり想定通りにいかないこともありまして、もう少しこうしておけばよかった、もう少しテンポを落としてもよかった、まあ、そういった思いもありましたね。はい、
で今回は今日お話をお伺いしている日を含めて都合5日間柴田に滞在されてたと。実際この5日間の中でうちの蔵ダムどういったことをされたのか教えてほしいんですが。
音響の測定ですとか、はい、まあ、あとは音楽グループの演奏の録音、はい、そのようなことを行いました。
うちの蔵ダムというのは、中が空洞になって、簡単に言えば中が空洞ができていて、独特な残響感、音響感がある、空間になっていると。そういったものの建物の構造を全部計算した上で、残響の長さなんかも計算した上で、今回田中さんはじめメンバーの皆さん曲を作られたということなんですね。
はい、そうですね、実際に、うちの蔵ダムの中で、測定したデータを東京に持ち帰って、そこで得られたその分析結果をもとに曲を書いておりますので、本当にうちの蔵でないと成立しない、コンテンツを作っています。
やっぱりダムの空間というのは他ではない独特な空間なんですか？
はい、そうですね、もうサイズ的にも、あとはその響きの長さ的にも、まあ、日本国内でおおよそ他に、類を見ない、空間かと思います。実際演奏してみると、はいはい、その冷たさですとか湿度というのはかなり演奏者に負担となるので、まあ、いかにしてその寒い空間で、しかもダムという閉鎖的な空間、さらに照明も、あまり明るくないので、まあ、そういった異質な空間で演奏者が演奏するために心を、慣らしていく、はい、そういったところで、ハードルは、いくつかありましたね。
今日田中さんにお話をお伺いしていますが、この5日間、トータル5日間ですね、延べの人数でどのぐらいの人数がうちの蔵ダムの方にお越しになられたんですか？
はい、私の指導教官も、含めて、23人、合計で、うちの蔵の方に伺いました。大体演奏者10名、音響も10名、そしてあと記録映像を撮るチームが3名という形で、合計23名になりますね。
今回作られた曲、使われている楽曲ですとか、どういった構成になっているのか教えてほしいんですが。
ボーカル、歌が、ですとか、あとエレクトリックギターですとか、あとは打楽器類、打楽器たくさん使用しました。あとハンドベルですとか、キーボード、シンセサイザー、あとはコンピューター上で、音をプログラミングして鳴らす、そういった形で、コンピューターの方も使用しています。
作詞作曲も 皆さんのいわゆるオリジナルということで。
そうですね、まあ、完全に我々のみで、まあ、制作を完結させているので、まあ、本当の意味で その完全なオリジナルになります。
まあ、5日間の中でいくら練習があるといってもなかなか限られた時間での本番だと思うんですが、練習にあたっても、まあ 東京にいられるときに独特な練習方法があったということですね。
はい、そうですね、本当にうちの蔵の残響の長さが成立しないないと成立しない楽曲を演奏しているので、東京で演奏する際にはうちの蔵の響きをシミュレーションスピーカーからシミュレーションしながらの演習を行いました。はい、で、まあ、実際にうちの蔵の方に入ると、あ、意外とそのシミュレーションと似てるんだねっていう風な感想が演奏者の方からも出ていたので、まあ、そのシミュレーションを使用した練習というのはかなり有用であったと思っております。
ここまでの実際うちの蔵ダム訪れての、まあ、制作ということでは田中さん、まあ、満足度というかどのぐらいですか、手応え的には。
まあ、そうですね、本当に2年前3年前ダムでの制作をしたいなと思っていた頃の自分を振り返ってみると、今置かれているその自分の状況というのは、まあ、満足度としてもその 100% を超えてるかなと思うんですけれども、やっていく中でもっとこんなことができそうだ、もっと新しい表現ができそうだというふうにどんどん気づきですとか、まあ、意欲が湧いてくるので、そういった意味で言うとまだそうですね、満足しきれてないかなと思っております。
あくまでもこれからの高みを目指すというところですか。
そうですね、はい、本当に学生、まあ、今年度学生としての生活を終えてしまうんですけれども、まあ、就職しても何らかの形で、まあ、そのダムを使用した制作に携われたらいいなというふうに思っております。
その田中さんが今在籍している東京芸術大学の大学院 その本業というべきなのか、本学のところでの非常にこうウェイトも今回の場合は占めているわけですか。
そうですね、本当に自分が専門としている領域の、事柄をちゃんと理解していないと成立しえない制作活動だったと思いますので、そういった意味では本当に今いるその大学院の環境があってこそ成し得たことかなと思っております。
今回作られた録音された曲、今後例えば一般に聴くことがあったりとか、展開的にはどういう予定になってますか。
はい、ですね、映像の方も撮っておりますので、まあ、何らかの形で、まあ、ミュージックビデオといった形で、まあ、公開できればいいかなと思っておりますし、もし機会をいただけるようであれば柴田の方で、まあ、マルチチャンネルサラウンド、つまりその立体音響のような形で立体音響のシステムを使用して収録を行っておりますので、まあ、そのダムに行かずともそのダムの中の音を例えばその市役所のスペースですとか、まあ、様々な環境で体験できるような形で、まあ、様々なそのフォーマットで公開できれば良いかなというふうに思っております。
まずはそのダムを奏でるコンサートがきっかけとして今回曲作りに行ったわけですが、今年のダムを奏でるコンサートが10月の上旬に5日でしょうかね、予定されていると聞いています。こちらでも演奏というのは田中さんはじめ芸団の皆さん予定されているわけですか。
はい、演奏予定しております。ただちょっとね、人数が、今回非常に多かったので、その、まあ、20人前後でコンサートに伺うのはちょっと無理があるということで、まあ、我々が今までダムでやってきたことの、まあ、成果報告ということで、まあ、そのエッセンス版といった形のものを、お届けしたいなというふうに思っておりますね。
演奏だけでなくて、例えば、研究の成果の発表ですとか、そういったことも予定は。
そうですね、ダムのコンサートにいらっしゃるお客様に対して、まあ、このうちの蔵の響きがどれだけ、特殊なのか、はい、うちの蔵の響きがどれだけのことを、可能にしているのかといったことを、まあ、音楽ですとか音響的な観点から、まあ、プレゼンテーションをさせていただくような形での発表をしたいなというふうに思っております。お客様にもそのダムを存分に鳴らしきっていただくようなことができればいいなというふうに思っております。
なかなか地元柴田にいるとダム、そういったその空間を使ったダムがあることは全国的に珍しいんだよとは聞いてはいるものの、実際訪れるのも年1回あるかどうかっていう、これでも柴田として見れば田中さん目線からいくと非常に宝物になるという感じですかね。
そうですね、柴田レベルではなくてその日本ですとか、まあ、その世界にそういった空洞を持つそのダムがあるということは、まあ宝物というか、そこで新しい音楽表現が可能になるレベルで、それこそその なんでしょう、まあ、ちょっと私のかなりその主観的な意見が入ってしまうんですけれども、まあ西洋にゴシック様式の大聖堂の建築物があって、そこでまあグレゴリオ聖歌ですとかそういった音楽文化がまあ花開いたように、そのダムの中でこそ可能になる表現というのも多分にあると考えているので、そういった意味でまあ新しい音楽表現ですとか、あと今までになされていないことを追求していく場として、まあ非常に重要な場であるかなというふうに考えております。
まあ、今回まあ5日間というまあ集中的にまあ演奏それから録音制作とされたわけですが、これら段取る上で当然新潟県、まあ県の管理のダムになります、交渉というのも結構スムーズにいったもんですか？
そうですね、思っていた以上に、非常にスムーズにいきました。というのも、まあ、2年前のコンサートで一度、まあ、発表させていただいたという、まあ、実績を認めていただいたことで、まあ、かなりスムーズにいきましたし、まあ、あとダムを奏でる会の、若月さんにもかなり、ご支援いただきまして、まあ、そのおかげもありましてかなり本当にスムーズにいきました。で、管理所の方も非常に協力なさってくださいまして、録音の方も非常にスムーズに終えることができました。
長いようで短い5日間でしたけど、柴田ってなんか他、まあ、拠点がここ実は滝谷森林公園の方でお話を伺いして、寝泊まりがこちらの方になってたそうですけれども、街中に行ったりとかいう時間は なかったですか？
それが意外とありまして、ちょっと私は伺えなかったんですけども、ちょうど、合宿期間中に柴田祭りがあったので、お祭りの方に、行ったメンバーもおりますし、月岡温泉とか、まあ、白山温泉行ったメンバーもおりますし、あと梶川の流域でちょっと、まあ、川を見に遊びに行った、はい、ものもおりますし、まあ、本当に滝谷の森林公園と、まあ、うちの倉ダムを拠点にしていたとはいえ、まあ、その柴田エリアを、まあ、満喫することができたかな。そもそもその制作するにあたって柴田という町がどういう文化を持っていて、どういう空気感なのかというところに、まあ、まず慣れるところから我々始めようと思っていたので、まあ、そういった柴田の町を、まあ、五感で、まあ、味は堪能するというところから制作を始めました。本当に柴田市をいろいろ回ることができました。本当に今そうです、ね、5日間でその柴田市内の移動距離は多分200何十キロとか、
ね、
毎晩のように出かけてたので、はい、車のトリップメーター見たら250キロとかになってました。
我々としてみれば本当に今年の10月に予定されているダムを奏でるコンサートが非常に楽しみな感じがします。チケットなどの販売に関してはまもなくインフォメーションが出るかと思いますので、ぜひそちらの方をご覧いただきたいと思います。また10月の5日、より、2年ぶりのダムを奏でるコンサートになるかと思います。田中さんはじめ東京芸術大学の皆さんの演奏であったりプレゼンも期待したいと思います。田中さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お届けいたしました東京芸術大学大学院で学ぶ田中さんのインタビューの中でも出てまいりましたが、ダムを奏でるコンサートダムコンですが、今年はうちの倉ダム演奏会として10月に行われます。10月の5日土曜日です。午後1時半ごろから3時ごろまでとうちの倉ダムで開催となります。参加費はなんと500円。参加には事前の申し込みが必要です。9月9日月曜日以降、来週の9月9日月曜日以降申し込みを受け付けます。うちの倉ダム演奏会のお問い合わせはダムを奏でる会事務局の若月建設、電話 31-4088 31-4088 番、ダムを奏でる会事務局若月建設までお願いします。または広報柴田9月2日号の17ページ、広報柴田9月2日号の17ページをご覧ください。ここまでは柴田調査隊東京芸術大学大学院音楽研究科で音楽文化学を専攻し、音楽音響創造分野を学ぶ田中勝さんのインタビューをお伝えいたしました。